聖書をお読みします。はじめに旧約聖書創世記第一章20節から28節をお読みします。旧約聖書の1ページです。1ページの下の段、創世記第一章20節から28節。神は言われた。生き物が水の中に群がれ、鳥は地の上、天の大空の表を飛べ。神は水に群がるもの、すなわち大きな怪物、うごめく生き物をそれぞれに、また翼ある鳥をそれぞれに創造された。神はこれを見てよしとされた。神はそれらのものを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、海の水に満ちよ、鳥は地の上に増えよ。夕べがあり、朝があった。第五の日である。神は言われた。地はそれぞれの生き物を生み出せ、家畜、這うもの、地の獣をそれぞれに生み出せ。そのようになった。神はそれぞれの地の獣、それぞれの家畜、それぞれの土を這うものを作られた。神はこれを見て、よしとされた。神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。神は彼らを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。もう一箇所、新約聖書からお読みします。新約聖書のマタイによる福音書第6章25節から34節まで、新約聖書の10ページの下の段です。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だが、あなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず、紡ぎもしない。しかし、言っておく、栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。まして、あなた方には、なおさらのことではないか。 信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。祈祷を捧げます。創造主である神様、あなたは土の塵より人間を創造されました。私たちは今賛美と感謝の礼拝をお捧げしています。あなたは砂漠の中にあっても私たちを養い、試練や困難が襲っても、またこの世の悪しき支配に苦しんでも私たちと共にいてくださいます。どうぞ私たちを導き、新たなる力をお与えください。私たちはあなたがこの世に使わされた苦難のしもべイエス・キリストをたたえます。主は先立って十字架の道を歩まれ、私たちをあなたのもとに立ち返らせてくださいました。本当にありがとうございます。私たちはあなたをたたえつつ信仰の旅路を歩みます。どうかあなたの御言葉によく聞き、よく従う人生の旅をお導きください。ナザレのイエスにおいて現れた力強く優しい神様、私たちは今この礼拝を通してあなたから満ち溢れる恵みを見ています。私たちを呼び覚まし、慰める御言葉をお与えください。私たちの心の恐れと萎縮を取り除いてください。あなたの御言葉に促されて、私たちがこの世界の変革に挑戦できますように。私たちを自由にするあなたの道からのうちに、光と命と愛をしっかりと見ることができますように。主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。神様の前では手ぶらと題しまして御言葉を取り継ぎます。今日のテキストは創世記もマタイの福音書も、私たちが何度も何度も読んできた、とても有名な箇所ですが、今日は少し違った観点から、このテキストを読んでみたいと思います。カトリックもプロテスタントもほぼ共通に使っている使徒信条という古い基本信条があります。20世紀ではこの使徒信条の問題性ということも指摘されました。その解釈をめぐって、現代的な理解の仕方からは多くの問題も指摘されております。ですから意識的に使徒信条を使っていないという教会もあります。で、私が牧会していた九州の教会は、戦前は日本キリスト教会に属する教会でした。 で、その伝統が残っておりまして、礼拝のプログラムの中には毎週使徒信条が組み入れられてきました。で、私も、14年間そこで牧会していられる毎週唱えておりましたので、すっかりそらんじております。で、使徒信条ではイエス・キリストの生涯を短い言葉で表現しているのです、が、その中にこの死にて葬られというくだりがあります。死にて葬られ、十字架につけられ、死にて葬られです。イエス様が十字架にかけられて死にて葬られたという、そういうことをこの流れの一節で表現しているわけです。で、私はいつの頃からかその一節に触れるたびに、ああ、この自分の死もいつも目の前にあって、自分という存在はこの時死にて葬られたお方とつながっているんだなと思うようになりました。教会で聖去された方々を天にお送りしてきた際にも、その一節をいつも思い出してきました。私は今、立松和平さんの書かれた良寛を読んでいます。まあ、小説風に書かれている作品ですけれども、そこで常にこの強調されているのは死をこの丁寧として受け止めるというこの主人公良寛の姿勢です。これは、まあ、立松さんの解釈なわけですけれども、死を丁寧として受け止める、この立松和平さんという方は、道元についての著作もありますし、このブッダについても、いくつも書き残していますから、おそらく仏教に傾倒していった方だろうと思います。で、彼の作品の良寛は、しばらく前に大法輪という仏教系の月刊雑誌に連載していたものでありまして、彼はその掲載中に亡くなってしまいましたので、未完の絶筆となったものです。で、私は良寛にもうだいぶ前からいろんな作品を読んできましたので、立松さんの作品も読んでいるわけですけれども、良寛というのはこの禅宗の僧侶ですから、死についてもひたすらこの悟る心を追求したのだ、そういうことがその立松さん流の解釈でその小説には描かれているんです。で、私たちの死についての捉え方、この死からの救いの道筋として、私たちはどちらかといえば、まあ論理的っていうのもちょっとおかしいんですけども、どちらかといえば論理的に追求するんです。キリスト教信仰っていうのはやっぱりそういう面があるだろうと思います。で、私たち生きているものの前に自分の死がいつもあるという点は、これはどんな宗教であろうと共通なことですね。で、要はその自分の目の前にある死をどのように捉えるか、どう見るかということなのだと思います。私は良寛関係の本をかなり読んでいる方だと思いますけれども、良寛は人間の死をこのよく修行を積んだ結果、丁寧として捉え得た人物であると見ています。私たちは家族の誰かを失えばですね、極度の寂しさや悲しみに襲われます。私たちは キリスト者としてひたすらイエス様の慰めを祈るしかないのですが、その時もう一つの側面として、私たちは自分の死をも見つめなければならないということがあると思うんです。他者の死というのは、この自分もやがて土に帰るという現実を突きつけているんですね。キリスト者として死に向き合うということは、これは丁寧ではありません。徹底的に諦めて悟るということではないのです。それは古い心情を残してくれた古代のキリスト者の声からもわかります。使徒信条は多分そういうことも含まれているんですね。で、私たちキリスト者にとっては、家族でも自分でも死に直面したときには、この十字架につけられ死にて葬られたイエス様のことをひたすら見つめることが最大の慰めなのです。で、それとは対照的に、良寛さんが生きた禅宗の世界では、一切死について考えることは無用なのですね。定念というのは、この死を道理として悟ってしまうことですから、考えることは無駄なのです。しかし、曹洞宗でも臨済宗でも、この禅宗の中で葬儀というものは、その一つの形式になってきちんとその継承されてきていますから、丁寧として死を受け止めるのだとは言っても、葬ることは大切にしているわけです。で、葬るということについても、私には驚いた経験がいくつかあります。もう何年か前ですけれども、野生の動物の中にも葬る、それを行うものがあるということを見ました。テレビのドキュメンタリー番組です。それはアフリカゾウの群れ、その小さなある群れを追ったドキュメンタリーでしたけれども、野生ですから、その象にしても何にしても傷ついたりすれば、もう仲間と一緒に移動できなくなるわけですね。ですから動けなくなったら、その場でのたれ死ぬ、場合によっては他の動物たちに自分の体が食べられてしまう、そういうこの定めにあります。で、その番組で追っていた野生の象の小さな群れの一頭が死ぬということが起こりました。で、すると、その死体の周りにですね、家族の群れがこの輪を作るように集まってきたんです。そして、一頭一頭がその死体に鼻をなすったり、このし始めたわけです。そして、その場を離れ去るときに、前頭がこの鼻を上に上げてですね、このプーッと鳴いたのですね。で、そのシーンをその番組のナレーターは、これは象たちが仲間の葬式をしているのだというふうに説明をしておりました。で、本当に葬式をしているのかどうか、この動物学的にどれだけ正確なそれが解説なのかは分かりませんけれども、もしかすると野生動物の中にも、象の群れのように、この葬ることに通じる行動をする存在があるかもしれません。イエス様はですね、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさいと弟子たちに言ったのです。キリスト教では、葬ること、つまり葬儀そのものには、 どうもあまり強い関心が寄せられてこなかったのかもしれませんが、イエス様のその言葉は、この弟子の一人がですね、父を葬りに行かせてくださいと願い出た際に返された言葉だったんですね。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。葬儀というのはドライに言うと、死んだ者と残された者とのこの深いそれまであった交情、交わりをですね、物理的に断ち切るんです。そして残された者たちの生活を保障する、そういう共同体の知恵です。で、日本の歴史では葬式とは死者を公式に残された者たちの共同体から排除するセレモニーです。あえて排除することによって、古代から人々は死を乗り越えたんですね。ですから死者は不浄のものとして、それには触ってはいけないというようなことも言われてきたのです。死者が残された者に死の恐怖という影響を与えないように抑え込んできた儀式こそが葬式であるとも言えます。キリスト教では行いませんけれども、日本では延べ送りっていうのをまだやっているところがありますね。延べ送りの際にはですね、生き返りの道を変えるんです。そしてまた焼き場でお骨上げをするときにですね、二輪橋というのがありますね。あれは死者の霊が戻ってしまうのを妨げるという、そういう行動につながっています。キリスト教はしませんよ。しかしキリスト教は違うのです。死にて葬られという言葉の背景には、日本などの風習とは異なって、死んで葬られることになっても、イエス様はずっと共にいてくださる。そういう信仰告白が、死にて葬られの中に込められているんです。今日のテキストを、違った角度から読むために死について少し長くあれこれ申し述べました。で、マタイのテキストに行きますけれども、25節で命、自分の命という言葉が出てきます。この命と訳されている言葉はもともとは息とか魂とか、そういうふうに訳されていた言葉です。で、テキストではこの言葉は体と対立関係に論じられているのではなくて、補い合う関係なんです。体と命とは創造主である神様から与えられたものだっていうのが前提になっているんですね。そして大きな事柄から小さな事柄を論じるという形で、創造主なる神様は必ず食物と衣服のことも心配してくださるという、このイエス様の確信がこの披歴されていくわけです。ですからイエス様が思い悩むなとおっしゃるとき、イエス様はそのとき創造主なる神様と一体なのです。そうして私たちにもっとそのことをわかりやすく説明してくれるために、そのことを空の鳥、あるいは野の花というような、この自然をこの題材にした比喩で述べられているわけです。で、空の鳥と訳されている言葉、これはルカに並行記事があるんですが、ルカではカラスですね。 で、カラスっていうのは、ユダヤの世界では不浄の代表です。まあ、目かけが真っ黒ですからね、あんまり可愛がられない。で、イエス様は、ユダヤの世界で不浄の代表であったカラスを、もしかすると、この時に思っていたかもしれません。だとすると、人間世界で不浄とされるものにさえ、神様は配慮されているということになります。27節に行きますと、この食物と衣服というテーマがそこまで文脈としてあったんですが、これが中断されます。で、この27節は内容的に見ても、まあ、信頼への呼びかけということではなくて、まあ、一言で言うと心配無用だよっていう、そういう言い方ですね。で、28節で文脈はまた元に戻るんです。で、ルカの福音書では、その意向がですね、この、なんというか補強される形になっているんですけれども、マタイでは、ルカとは異なって、この、男性の畑仕事と女性の家事とかが、この並列に、なってくるわけです。で、その上で、そのどちらの仕事もしないのに、野の花は、ソロモンの豪華ささえ、凌駕していますよ、と指摘するんですね。そして、段落全体の結論を、マタイは、34節にまとめています。マタイの視点としては、信仰の目を通して見た生きる根拠という点に強い関心が置かれているように思います。つまり、それは信仰の性というものは、人間が翌日のための心配から解放されて、安心して今日というこの一日と向かい合って生きることを許されている。そういう形で現実化されるんだということなんです。マタイは多分そういうことを思いながらイエス様にその言葉を語っていただいているんではないかと思います。まあ、イエス様の生き様というのは、一面誠にこのラディカルでしたけれども、それは私たち人間をとことん愛し抜かれて、何としても罪ある人間をその神様が賜った本来の命へと向かわせたい、そういう愛に裏打ちされた熱意なんです。この世はどう見ても理不尽が支配しているように見えてしまいますけれども、イエス様はそんな不条理にかき乱されなくてもいいよと、私はあなたの死の時までずっと傍らに立っているよ。死後の命はまた神様が年頃にあなたを迎えてくださるよ。そういうふうに語りかけてくださっているように感じます。私たちは日々思い悩みます。でも本来はそんなものに支配されなくてもいいのだとイエス様は示されて おられると思います。例えば毎日テレビを見すぎますとですね、情報が洪水のように入ってきますね。ニュースがもうたくさんいろんなニュースが入ってきまして、どのニュースをどのように受け止めたらいいかって我々はなかなか整理できません。整理する前にたくさんもっと洪水のようにニュースが押し寄せてしまうわけです。そうすると私たちはこの世で生きるのは辛いなって、こんなにひどいことがなんでこんなにたくさんあるんだろうかというふうにどうしても そっちの方に行ってしまうわけです。でも本来は人間というのはそういうその世にある様々な事柄に振り回されなくても生きることができるんだよと、やっぱりイエス様はおっしゃっておられるんです。今日のテキストとは別な箇所なんですけれども、私がとても好きなところなんです。このラザロの復活の記事なんですけれども、イエス様のお言葉にこういう言葉があります。まあ、この言葉を読んで結びとしたいと思います。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。主イエス・キリストの死、すなわちイエス・キリストの生に導かれて日々思い煩うことなくありのままの自分を表現していけば、そこにはすでに死はその力を失っているということをイエス様は私たちに保証してくださっているんです。ですから私たちは信仰の生活を全うしたいと思います。お祈りをします。神様、私たちはいずれ死ぬものです。そのことで不安におののくこともありますが、どうか死に打ち勝ちたもうた主イエス・キリストを仰いで生きることができますように、栄光の主イエス・キリストを仰ぐ人生を全うできるようにお導きください。救い主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のない形でお立ちいただきまして賛美歌を歌います。賛美歌459番、飼い主我が主よを歌います。
Oh. たまえ。我らを憐れむ御恵み深し。我らは主のもの、正しゅう